ージュ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュです。
はい、
今日のライブハウスは、
はい、福岡県久留米市にあるライブハウスウェポンの溝田直樹店長に登場してもらいます。
リモートでのご出演です。溝田直樹さん、直樹、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というのもこの番組ではもうおなじみの、
そうですね、
ね、
一時期レギュラーでねずっと出てもらったりしてたんですけど、このコーナーリニューアルして1年8ヶ月ぶりに溝田店長登場ということで、
はい、
そんなになりますか。
そうなの、早いよね。
あら。
先ほど福岡県久留米市にあるライブハウスって紹介したんですけど、改めましてウェポンはどのあたりにあるんですか。
西鉄電車と JR 電車のちょうど間にあります。
わからんな。最寄り駅は久留米っていう駅なの。
そうですね、 JR 久留米と西鉄久留米駅っていう駅の間に、ちょうど間にあるんです。
あ、じゃあどちらでも OK ということなんですね。
どちらでも遠いんです。
でもあれでしょ、やっぱりね、そっちはほら車が結構ね。
そうですね、車社会なので。
うん、
はい、
もうオープンしてどれぐらい経ちますかね、ウェポン。
6年ですか。
あ、
はい、
早いね、もう6年ですか。
いいですね、6歳とっておりました。
どうですか、福岡、まあ福岡の前、また博多とね久留米だとまたねちょっとこう状況が違うのかなと思うんだけど、はい、こう久留米市の音楽シーンというか、
はい、
うん、どうですか。
いや、久留米は結構特殊で、
うん、
まあ、先輩方も特殊なんですけど、鮎川誠さんとか石橋亮さんとかから始まりつつ、やっぱなんかその地元バンドの数は多くないんですけれども、
うんうん、
なんか出てくるとすぐ売れちゃうみたいななんか風習があって。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。
でもそれはなんかすごくいいよね。
そうなんですけど、ライブハウスに出る期間がすごく短いっていう。
ああ、なるほどね。地元で結成されて、
はい、
うん、ちょっと音楽を地元でやるんだけど、
はい、
すぐに声がかかって上京しちゃうとか、そういうこと。
はい、
ああ、そうそうか、そうか、地元のバンドでありながら地元のライブハウスに出るよりもっていう感じになっちゃうんだ。
もう全国的な活動になっちゃってっていうことですね。
すごく、はい、いいんですけど、
うん、そう、バンドにとってはねすごくいいこと
だ、
ね、
いいことだしすごいことなんですけど、店長からすると、
うん、
切ないというか、
やってよ。
何も言えねえみたいな。
そうだ、何も言えねえって本当。
でもまたライブツアーなどで必ず戻ってきてくださったりっていうことはあるんですよね。
それはもうもちろんやってくれます。はい、
うん、でもどうなの、やっぱりライブハウス的には、
はい、
東京とか大阪とかのライブハウスと違って、
はい、
毎日毎日ライブハウスにライブをやってるっていう感じではないんでしょ。
あ、そうです、もう土日オンリーですね、ほぼほぼ。
あ、祝日とか。あと、
そうですね、
うん、
はい、
それでもこんなこと言ったらあれだけど、やっていけるの。
それがやっぱりやっていけちゃうんですよね。
おお、
はい、
それはやっぱり家賃が安いとか、
そういうことになりますよね。
そういうことなんですか。
はい、
出演者がすごく一気に集まって多いからとかではなく、
あ、もうすごい酒を飲んで、
そうそう、1日の売り上げがすごいからとか。
そう、キャパシティもちょっと広いので、やっぱ入っちゃうとそれなりの、ね、上がりが出ちゃうというか、
うん、
はい、
それは強みでもありますよね。
うん、確かにね。
そうはいかないですもんね。素敵。
そう、もともとあれでしょ、もともと久留米が地元というか生まれ育った土地なんでしょ。
あ、そうです、はい、
うん、なんかそうで、ほらもともとね、ご本人もバンドをやってて、
はい、
うん、やっぱり 久留米を出てバンドをやるなら東京みたいな思いでやっぱりあったの？
あ、自分がですか？
うん、
そうですね、もう一回は東京でやってみたいなって思ってて上京しました、
うんうん
ね、渋谷クラブクロールで、は
い、そうね、
ブッキング担当として、
はい、もう店長もね、自身もねメジャーデビューしてバンドでね、うん、
はい、
うん、実際どうでした、久留米といざ東京で音楽活動をやってみて、なんか違いとかこういうところにすごくギャップを感じたとかびっくりしたとかなんかあった？
そうですね、とにかく時間が3倍ぐらい早くて、
あ、
はい、あとはもうレベルが違うというか、
うんうんうん、
なんか自分が置かれてる状況がよくわかる場所だなと思いました。はい、
なるほどね、
はい、
でもね地元に戻ってライブハウスをオープンしてもうそういう話を地元のバンドたちにしてあげられるから、そういったところがなんかすごくこうウェポンの魅力の一つになってるんじゃないかな。
まあそうですね、もうそれはもうクロールでしっかり叩き込まれたので、
うん、
はい、そういうことを話してます。
じゃあここで今週おすすめのアーティストをいきたいんですが、何というアーティストいきましょうか？
はい、はい、G エンプティです。
おー、ね、先ほどね1年8ヶ月ぶりにこのコーナーに登場って言ってましたけど、確かその時もね、はい、G エンプティ紹介してくれましたね。
確かにそうでした。
うん、
はい、
ここはもうじゃあ何今すごい盛り上がってんの？
そうなんですよ、もうなんかソールドアウトとかしちゃうようなバンドになっちゃいました。
おー、
いいね。あ、じゃあ先ほど話してくれた地元のバンドなんだけどすぐに売れちゃうっていうかいい感じになっちゃうみたいな感じのバンドなんだ。これも
そうなんですよ、めちゃくちゃ今勢いあるバンドです。
どういう感じのバンドなの？
まあ、簡単に言うと青春パンク現代版みたいな感じですかね、
うんうんうん、
はい、
あ、なるほどね、はい、何年か前の青春パンクのムーブメントよりも若い子たちの感性も入れてるみたいな感じなのかな。
そうですね、やっぱなんかギターロックも混じってんのっていう感じのサウンドだし、
うん、
なんか昔自分が聴いてた青春パンクとはちょっと違うような気がします。
うん、なるほどね、
はい、
わかりました。じゃあ曲聴かせてください。
はい、 G エンプティで革命。
転がっているこの世は全部、偉そうな奴はいつも隠れている。そうやってすぐ目を閉じて後回しにして子供に戻る。僕は散々泣いたから、知らん顔もできないから、バカでかい声泣いてるかもで世界を揺らせ。愛している革命を起こすのだ、革命を起こすのだ、鉄砲が 小さく見えるほど愛している。その先を見てみたい。君のため愛する誰かのため愛していた。これまでの僕らが怖そうな大人にやられるなら愛している。その先を見てみたい。君のため愛する誰かのため。
ジ・エンプティで革命でした。
はい、いや相変わらず青春してますね。
いやいいです ね、この歌い方好きです。滑舌が良くて歌詞がこうはっきり聞こえてくる。
確かにね、これからますます楽しみなバンドだね。
そうですね。
確かあの全国ツアーがもう11月ぐらいからスタートするっていう。
そうですね、また新曲出してツアーが始まります。はい、
何ツアーでまたあの久留米の方でウェポンの方でとかライブは決まってんの？
いやこれは外されてます。
そうかそうかそうか。
まあ、ホームですからね。
はい、
あ、はい、そうじゃないところでもっともっと皆さんに知っていただいてと。
うん、そうですね、ちょっともうあのキャパシティが大きくなっちゃったんで、福岡市内のビートステーションというちょっと大きな箱でファイナルやるんです
。ああ、なるほど。
はい。
そっかそっか。
じゃあもうまさにね、初めに話していただいたように、なかなかもう、ね、店長のところに出てくれなくなるかもしれないバンドの一つになりそうな予感ですね。
しくしく泣いております。
でもすごいですよね、そういう方々を送り出すライブハウスっていうのはなかなかね、
まあ、
できないことですから ね
嬉しいことですよね。はい、
まあでもねこの G エンプティもね、またウェポンの方にね、恩返しをしてくれるでしょうからね。
もう間違いないと思います。
もうね、直樹さんはもう俺のバンドって言っていいですよ。
俺のバンドって言っていいんですか？
いいと思いますよ。
今から SNS で書きます。
わかりました。
いつかねこのジエンプティもここに来るかもしれないですよ。
ああ、いいですね。ぜひゲストで ね、来てもらいたいね。
楽しみですね。
はい、よろしくお願いします。はい、
直樹店長、今週はここまでということでありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
久留米ウェポン店長溝田直樹さんでした。ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。全てが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの武藤です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃかりきやっていきましょう。早速ですね、今週お便りいただいているということなので、武藤くんよろしく。
はい、ラジオネームクリストファーロビンさんよりいただきました。
はい、
内田さん武藤さんこんばんは。
こんばんは。
飽き性な私ですがリズミックと出会い10年が経ちました。
はいはいはい。
当時はライブに行く手段がなかったので YouTube などで過去の動画を繰り返し見ていました。中でも新しい風景の MV がお気に入りで、電車の待ち時間に聞くのがルーティーンでした。内田さんにもこれは昔からやってる変わらないことやずっとハマり続けているものってありますか、といただきました。
あー、なるほど、クリストファー・ロビンさんですね。
はい、
はい、お便りありがとうございます。10年、いや、ありがたいことですよね。10年前といえば、
はい、
2014。
14年ですね。
ですね。まあ、リリースのもので言うと、ミニアルバム3作目、クシナディズムとなるわけですけれども、はい、10年前に知ってくれたけど、まあ、それで曲をこう、いろいろ、それよりも前の曲とかっていうのを探ってくれたりとかしたときに、新しい風景がすごい好きやってなったってことかな。
そうですね。
でそれで出勤時にいつも聞いてくれてたと。
はい。
で10年間も、今も聞き続けてくれてるということですね。
はい。
はい。どうもありがとうございます。 まあ続けてることルーまあ10年ともなるとな、まあ一番もう分かりやすく平たく言えばもう間違いなくリズミックトイワールドというもの
そうです、ね、
になりますけど、はい、いやーまあそこまでなんかこうねえその習慣というか、
はい、
っていうもので続けてるってのはなかなか難しいなとは思う。なんでかっていうと、
はい、
その実はその例えば10年前とか、
はい、
2014年の頃とかから、特にそういうそこからまあ3、4年2017、8年ぐらいかな、
はい、
の あたりまでってどんどんどんどんそのライブとかにもおいても、
はい、
すごいルーティーン多かったのよ。
あ、内田さん個人の
ルーティーンが、そうそうそうそうそう、はい、こう発声やったり、
はいはいはい、
喉のケアだったりとか、
はい、
もうそういうのめちゃくちゃ多かったのね、
はい、
でやれ漢方飲んだりだとか、うん、そういうのしたりとかしててんけど、
はい、
でもやっぱねどんどん減らしていったのよ。
それ前も言ってましたよね、ルーティーンの話で。
メンタルがね、
はい、
不安になっちゃう、そのできなかった時とかに不安になっちゃうなっていうのでどんどんどんどん減ってきてるわけですよ、
はい、
なんである意味その10年間でどんどんどんどんどんどんどんどんなんていうのかなすごい自分をね下げてというか
、はい、
ヒゲして言うと、
はい、
プロ意識がどんどんなくなっていってるかのような
まあ逆を言えば、うん、そのルーティンを外してもういつでもオンでできるようにっていう
だよく言うとあのプロ意識の練度がめっちゃ高くなってるというか、
はい、
だからその必要なことと、
はい、
そのあまり必要ではないこと、はい、みたいなものの見極める、
はい、
その判断力みたいなのがやっぱすごく強くなったかなと思ってまして、
はい、
なのでまあ自分においてはまあやっぱそのずっと続けている変わらず続けているものとかこれからも間違いなく続けていくであろうものっていうのはもう間違いなくこのリズミックトイワールドという存在であるということですよね、
はい、
やっぱ音楽というものを作り続ける新しいものを作っていくなんていうことはもう変わらずね、これからも続けていくと思いますし、まあ皆さんもねあの、まあ、クリストファー・ロビンさんも含めですけれどもまあ、やはりその僕みたいにその実はね意外とそのこれってそこまであのやってもやらんくてももしかしたら変わらんのじゃないかなみたいなことが日常の中でね皆さんの中にあるかもしれないんでそういうのをどんどん見つけて少しこう身軽になってみるみたいなっていうのもいいんじゃないかなと思います、
はい、
皆さんもぜひともね、自分のルーティン
はい、
習慣と、一度話し合いをしてですね見つめ直ししてみてはいかがでしょうか。というわけでクリストファー・ロビンさんお便りどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあここで今週の一曲お聴きしていただきましょう。まあもうね10年前というお話いただきましたのでちょうど2014年にリリースしましたクシナディズムというミニアルバムの中から一曲曲お聴きしていただこうと思います。それでは今週の一曲お聴きいただきましょう。リズミックトイワールドで SMP。
誰にも言えない秘密をいくつも抱えた男の子。君の声が聞こえたはずなのにどこにもいないな。深い心の奥
いただいているのはリズミックトイワールドで SMP です。さあここでリズミックトイワールドからのお知らせです。15周年を迎える11月9日にリズミックトイワールド初となる主催フェス玩具大戦2024開催いたします。新たな挑戦、遊びっぱなしの一日を皆さんと作りたいと思っております。ぜひとも遊びに来てください。その他最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS など随時更新しておりますので要チェックでお願いいたします。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃってもいいでしょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田直隆の今日も
しゃかりき。
お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直隆と
武道でした。
また来週お会いしましょう。さようなら。
ロックラッシュレディオ、続いては
ジョン RS の
スペースキャッツレディオ、リモートでの登場です。ジョン RS さん、こんばんにゃ。
こんばんにゃ。どうすか。
すんごい自宅感が
ね、今ね。こんばんは、よろしくお願いします。
宇宙です。
はい、さあ今回はどのアーティストをジョンさんワールドで紹介してくださるんでしょうか。
なんとヴィレッジピープル。
おう、
うん、あのヴィレッジピープルみたいなね、思うでしょ。
うん、じゃああのヴィレッジピープルじゃないの。
そうなんですよ。
うん、
あのね、
うん、
ゲイディスコから飛び出した6人組でしたっけ。
そうですね、最初ね、うん、
そうそうそうそう、 ね、ディスコブームにうまく乗っかって、いろんなヒット曲ありますよ、
うん、
YMCA とかね、秀樹西条もカバーした YMCA、
うん、
ピンクレディや柴田ペンもカバーしたインザネイビ
ー、うんうん、ね、大ヒットしてましたね、
うん、ね、そうそう、そういったディスコサウンドじゃなくて、
うん、
今日はフードファイトというね、
うん、
とんでもな曲を一曲紹介します。
お、いつぐらいの曲なんですかこれ。
これは7枚目のアルバムぐらいの81年ですね。
ああ、じゃあ結構後期の方の。
ね、そうそう、一番最初のボーカルの人、
うん、
ビクター・ウィリスちゃんが脱退した後のボーカルがシンジサトの頃ですね。
うん、なるほどなるほど、
うん、で一時どうかしちゃってた時があったんですよ、ビリッジ・ピープル、
うん、
マッチョのディスコからいきなりこうニューウェーブ、ニューロマンティック路線に走って、
うん、
中には白塗りのメンバーがいたりね、
うん、
胸毛も出てたり、ヒゲがとにかくすごかったり、無理くりニューロマンティックな感じが、なんともよく言えばしびれる。で、アルバムタイトルもルネッサンスですよ。ルネッサンスですよ。
うん、
分かりづらいでしょ俺が言うと
小分かりです
でもこの曲紹介するね、このフードファイトっていう曲だけ、この一曲だけね、デイビッド・ホードンっていうね、当時どこのコスプレしてた人がその人が歌って
る
んですね。
ああ、なるほどね、
うん、この一曲だけね、なんかね、いきなり違うんですよ。もうこれもうね、ニューロマンティックでもない、もうもはやこれはパンクだみたいなね、とんでもない曲です、
うん、ではでは、うん、みんなで一緒に聞いてみましょう。
Rich People Food Fight。
ビレッジピープルでフードファイトでした。
はい、
いいでしょ、バカっぽくて
ジョンさんに言われたくないと思う、
うん、これね、いい、でも歌った本人もあれは最悪だったって言ったらしいですよ
そうなの、なるほど
ね、うん、有名な曲を聴くのもいいですけど、こういう隠れた名曲だったり、うんうんね、私も初めて聞いたので、うん、そういうのも紹介していただけるのはいいですね。
そうですけど、面白いですよね、これもね、
うん、
あ、でもご丁寧にね、ちゃんとね、空耳も入ってるんですよ、この曲、
うん、
ある部分に、
うん、
涙が出ちゃうとかなんか言ってるのかな、
これ、うん、それはね、思いました今聞いて
でしょ、
うん、
じゃあもう一度皆さん、このロックラッシュレディオのアーカイブで聞いてみてください
、はい、
あ、聞けないかな、じゃあどっかで聞いてみてくださいね、ジョーさん、今回も素敵な名曲、一曲、隠れた名曲かな、ありがとうございました。
何度でも聞こう、ロックラッシュレディオ。
ありがとうございます、う
ん、またよろしくお願いします。
はい、よろしく、またです。
ロックラッシュレディオ、続いてはヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎです。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ユイです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのユイちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
いや、もうね、早いもんでね、10月も最後ということで、
はい、あっという間に
ね、あっという間ですね、うん、ほんとなんか急に寒くなってきて、
ほんとですね、
私なんとまだ夏掛けで夏掛けで寝てまして、
あ、いや、ほんとですか、
あ、今アホって言ったでしょ、
いやいや、言ってない言ってない
感じないのか温度っていう感じでしょ、いや違うんですよ、いやいや、なんか一気に寒くなっちゃったから、まあ、
そうですよね、ほんとに急でしたもんね、
もう汗ばんでたと思ったら急に寒くなって、
寒いですよ、
あたふたしてる間にまだ薄掛けのままっていうねそんな状況でございますけどね、うん、皆さんね、ちょっと防寒ね、
そうですね、しっかりして ね
徐々にね、していかないと危ないなと思いますが、う
ん、はい、
ね、10月後半といえばやっぱりねハロウィンじゃないですか。
もう街はハロウィンですよね。
ハロウィンといえばねやっぱりね、はい、ゆいちゃんだと思いますけど。
え、そんな
ことないですか。
そんな、ハロウィンのイメージありました。
なんかちょっとやっぱり若いから、
あ、なるほど、
そういうパーティーとかそういうなんていうんですか、なんか人の集まりごととか好きかなっていうイメージはね、勝手におじさんのイメージですけど。
ありますよね。
ありますね。私たちの世代の時は、はい、ハロウィンってなかったですよ。聞いたことなかったですね。
そうなんだ。
ハロウィンでしかも仮装して、はい、なんか集まってっていうことがしたことなかったから。
だって言い方もおじさんですもん。ハロウィンですよ。ハロウィンじゃなくて。
ちょっと待ってください。
え、ハロウィンじゃないですよ。
ちょっともう一回お願いします。
ハロウィンです。
ちょっと参ったな。
何知らなさすぎて。
ちょいちょい言い方あるよね。
ありますよね。
シーブリーズもそうでしょ。
シーブリーズ、
シーブリーズでしょ。
いやだ、何それ。
それもなんか前にしていきそうな言い方して、言い方違うのか。
言い方違います。
ハロウィン、
あ、そうです、
ハロウィンですね。可愛く言えばいいんだ。そうそうそう、ハロウィンね。そう、私たちの時なかったんで、私はよく、ね、あのこのコーナーで言う、はい、まあ、私のおじさんデートのね、
お
やつがないんですよ。
ハロウィンデートないんですね。
はい、ハロウィンデート、え、ちょっとどうやって言ったらいいの。
ハロウィンデート、
ハロウィンデートね、ないんですよ。だからもしもしでもハロウィンデートするとしたら、やっぱりお互い仮装になっちゃうよね、きっとね。
まあさすがにハロウィンなら、
そうですよね、仮装してそんなとこに行ったらもうアフロのおじさんも人だかりになっちゃうよ。何のコスプレですかって。
やだな、そのデート。
ちょっと嫌ですよね。
ちょっと嫌ですね、ハロウィンは。
仮装とかどうですか。するのは別に平気。
いや、まあそんな好きではないですね。
あ、好きではない。
好きじゃないですね。
たまにでもなんかあるじゃないですか、そのイベントごとで。
いや、そうなんですよ。
ありますよね。
毎年あるんですよ。
あれはちょっとあれですか、やっぱりうーんと思うんですか。
いや、その選んでる時は楽しいんですよ。あ、今年はこんなコスプレしようかな、はいはいはい、みたいな。でも実際着てみると、うん、うわっ、なんか結構対バンライブとかで他のアイドルさんは普通の衣装着てるのに、うん、自分たちだけハロウィンのコスプレしてるとかの時があるんですよ。
なるほど、ありますよね。
もうその時の恥ずかしさったらありえないですね。
そうなんだ。なんか見て見てって感じじゃないんだ。
いや、もう全然ないです。
意外と見ないでっていう。
もう見ないでですよ。
でもね、やっぱそれを楽しみに来る人もいるわけじゃないですか。ま
あ、そうですね、そうですね、ありがたいことに。
ゆうちゃん今回どんな格好するのかなとかね、
思ってんのかな、
ね、今年はなんかその決まってるんですか、ハロウィンにこんなのやりましょうっていうのは。
いや、そうなんです。今年も2回だけハロウィンでやるときあるんですけど、
うん、
まあでもどうしようかな、なんか動物着ようかなと思ってるんです
ちょっと待ってください、そんな東洋傷じゃないんですか。
どういうこと。
いや、動物の着ぐるみみたいな人が、ね、来た人
が違う、違います、着ぐるみとかじゃないです。もっと可愛いやつですよ。
ポコンと頭を取ったらゆいちゃんでしたみたいな、てってれーみたいな。
それもそれでいいですね。
全然踊りもね、もうギクシャクシャってっていう感じの。
ちょっとじゃあその時中身ヨネさん入ってもらって。
ちょっと待ってくださいよ。
わかんないから、なんか誰入ってるか。
いや、わかりますよ。あまりにもどんくさくて。
わかるかな。
あまりにもどんくさいからわかりますよ。全然リズムも合ってないし。
一曲だけめっちゃ練習してもらって、あ、ちょっと気づくのか気づかないのかみたいな。
それ全員プロレスラーでやったら欲しいんじゃないですか。
やばい。気づいたら全員のあのレスラーっていう。
そう。で、撮ってみたら、えっていう。シーンとする可能性ありますけどね。
面白いですね。
そうですよね。ちょっとじゃあノアの選手で、あのアンタイトルの5人当てはめて、
そうですね、
ちょっとゆうちゃん あの選出でね、
うん、
ちょっとまあ猛練習しますんで。
ぜひぜひ。
間に合うかな。来年の話やっちゃうな。
来年楽しみにしてます。
ちょっと面白そうですよ ね、
すね、
まあ、小峠を誰をやらせますか ね、 小峠ね。
それはさすがに私にやってもらって。
え、なんで、え、
なんでですか。
ゆうちゃん俺でしょ。
いやいや、絶対嫌。
なんでですか。
絶対嫌。
そういうの大きさ的に俺でしょ。
いやいやいや、いや、
ゆいちゃんジャンプ決めますから。
いや、大丈夫です、大丈夫。
着ぐるみで行くよって言って。
やばいやばい。
いや、皆さん楽しみ、
楽しみ、
楽しみにしてください。もう猛練習しますから。
いつかね、きっと入れ替わってますから、
ちょっとやってみたいなと思うんでね。ぜひぜひ皆さんね、もしあったらそんなドッキリね、はい、楽しみにしててほしいなと思います。
お願いします。
それではそろそろ1曲いきましょう。ゆいちゃん、曲紹介のお願いします。
はい、キャリーパミパミさんでクレイジーパーティーナイト、パンプキンの逆襲。 ただいてる曲はキャリーパミパミさんでクレイジーパーティーナイトパンプキンの逆襲です。
いや言えないですね。クレイジーパーティーナイトはもう言えますけど、はい、キャリーパミュパミュパミュパミュさんね。
パミュパミュさんね。
これ本当ね、まあレスラー泣かせでもないですね。レスラーだから言えないわけじゃないですよね。
いやもう、
まあレスラーどうせ、ね、
人間泣かせ。
そうですよね、人間泣かせ、うん。レスラーどうせ滑舌悪いと思われてますから、まあいいんです
よ。そうですかね。でもやっぱ、うん、マイクとか聞いてると、うん、やっぱ話うまいなって思いますよね。
話うまい人がマイクやるんですよ。
あ、そういうことなんだ。うまい人が選ばれてるんですからね。
いや、やっぱやりたいじゃないですか。
あ、なるほど。
それにやっぱそういうやっぱ引き寄せる力がある人がやっぱりマイクを取るべきなんで。
へえ、いや、それはすごいなって思いますもんね。
例えばね、はい、2人組で組んでたら、
うんうんうん、
うまい喋れみたいな、ちょっとちょっと
あるんですかそういうのが。
あるあるある。
あ、そうなんだ、うん、
空気的に喋った方がいいのはちょっといやいやみたいなのありますよ。
あ、そうなんですね、はい、面白い。
そうそうそう、そういうのもねあるんでね。まあ急にレスラーの滑舌事情になりました
ね。いや面白かった。
まあそんなレスラーとねパーティーナイト、
ね、いいですね、
したいなと思いますんでね、皆さんもねよろしくお願いします。
お願いします。ということでキャリーパミパミさんでクレイジーパーティーナイトパンプキンの逆襲でした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの愛ってやっぱラブを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね。
いや、やっぱハロウィン盛り上がると思うんですけど、うん、節度を持ってね楽しみたいなと思いますね。いや本当ですよね。
悪い意味でのニュースなんないよ ね、
うん、そうですね。
いい意味でね、みんな楽しかったっていうニュースがね、うん、流れてくるとねいいなと思いますのでね、皆さん楽しんでください、
は
い、
お願いします。
このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは11月の6日水曜日に青山リズムさんにて定期公演開催します。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。
脳の方ですね、愛知県ドルフィンズアリーナ11月17日午後3時試合開始です。斉藤明俊選手なんと引退試合となります、うん、皆さんもねぜひね来てほしいなと思いますんでね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。全てが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です、
はい、
今週もレギュラーの皆さんと一緒にお送りしました、
はい、
この一曲を聴いてちょ、略してこの一、秋の一曲をお届けいたしました、
はい、
年々大好きな秋が短くなってくるので、
そうですね、
大切にこの秋と言われる季節を楽しみたいな、うん、感じていたいなって思いますね、
はい、
各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。過去の放送も結構長く配信していますので、お時間があるときに好きな日にち好きな年をチェックしてみてください。リズミックトイワールド、命の絵を聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたくみと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブブロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュ
ー。誰だって一つくらいはあるのだろう、やり直したいあれやこれとか、時の人生という当然も何回くらっだっけ。階段の降り方は誰にも教わらなかったんだ。会いに行くにも飛び降りる勇気